主イエスキリストの皆を思います。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝したいと思います。改めまして、皆さんおはようございます。オンラインの方はおはようございます。こんにちは、またこんばんは。ですね、先ほどお二人素晴らしい証しをしてくださいましたけれども、本当に神様がですね、たくさんの恵みを今こう教会に表してくださっています。ですね、あと、今月刊誌のですね、10月号が出ましたので、ぜひ読んでいただきたいと思います。九州の中では希流社という題で、以前木原誠牧師がメッセージをですね書いておられます。それから、三位一体の方々の証とか、それから、神の使いの長崎教会の小畑望さんのですね、救われた時の証がですね載っています。捨てられた石の石が石の石になったっていう、石が捨てられた石が石の石になったという証ですね。それは載っていますので、ぜひ見ていただきたいと思います。あとですね、トルコのクーデターに遭遇した後の水曜日の帰りにですね、イスタンブールでトルコのクーデターに遭遇した時のことがこう生々しく書かれていますので、これ神様が示されたこととか与えられた恵みというのが書かれていますので、ぜひ、本当にこう死を覚悟するような時がありましたけれども、そのことが書かれているので、ぜひ見ていただきたいと思います。であとすごくですね、こう励まされるというか、秋元牧師もこの信仰が強まる7つの秘訣を今練習がなされているんですけども、謙虚は無理だという人はいません。誰でも謙虚されます。そのポイントは信仰ですということで、信仰について書いてくださっているんですね。私たち謙虚は無理だろうというその一方的な考えではなくて、信仰によって私たちは神様の謙虚に預かっていることができるというですね、信仰による希望が本当に書かれている、メッセージ学びですので、ぜひ見ていただきたいと思います。ね、あとは今月もですね、9月25日、来週、風邪ひびみにコンサートのこの場所で行います。ぜひ、させてください。また、会社の人とかにオンラインでもやってるよってお伝えしていただければと思います。きれいなチラシができてますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それから、10月の第1週の日曜日ですね、10月2日は、エルサレムの平和を祈る集いというですね、世界中でエルサレムの平和のために祈る時というのをですね、教会でいろんな教会で持つ集会を持ちます。で、東京では東京安定教会が東京カリスマ聖火の時にですね、新宿のハイアットですか、ホテルで行いますので、ぜひお願いください。今私ここに滋賀湖のことがあって行くんですけども、ここに参加させていただく予定にしています。また、世界中でここでも祈りますので、ぜひ祈っていただきたいと思います。それから、10月の、31日から、11月の、この12日までですね、イスラエルチームが使わされます。どなたでもですね、参加できる派遣ですので、ぜひまた行きたいと思うのを与えている方は、ぜひですね、祈ったりまたチャレンジさせていただきたいと思います。行けるようにということを祈ってですね、いただきたいと思います。今教会からサダノリコ牧師がですね、確定になりました。そのことを感謝しています。一人とですね、確定者が増えて、たくさんのとともにですね、行けるようにやっていきたいと思います。10月31日から10日ですね、11月10日です。お仕事はですね、こんなに休んだ無理とかですね、こんな経済とっても無理っていう、そういう方も多いと思うんですけども、でも祈りましょうですね。さっきもいろんなことを聞きましたけども、そのことを覚えていきたいと思います。それとですね、第4週の風の引き4週が535字が500何曲から77曲選ばれたんですけども、決まったんですけど、その歌集の制作と CD 制作が進んでいきます。ぜひお祈りください。あとその歌集がですね、今インターネットラジオでですね、 安定家 の風の響きですね、風の響きのインターネットラジオでずっと毎日今こう4曲ぐらいですね、いろんなグループでお話とともにこうされていますので、そこでぜひ聴いていただきたいと思います。あとそれとは別に iTunes ですね、4種の応募音源ですね、77曲、が載っていますので、ぜひそちらでもですね、聞いてみていただきたいというふうに思います。ダウンロードできる、購入できるようになりましたですね、はい、ということでよろしくお願いします。あとはそうですね、あともうちょっと言うと10月10月の10日にですね、松本俊哉牧師と篠口彩さんの結婚式がですね、長崎で行われます。ぜひお見せください。それから、10月の11日から13日まで、あ、じゃない、もっと先ですね、すいません、14までですね、パウロ牧師のパウロ京都牧師が来られて、九州に来られて奉仕をしてくださいます。福岡は10月の12日の、夜ですね、この場所になると思うんですけども、ちょっと確認中してますけど、ここを夜正解持ちますので、ぜひいらしていただきたいと思います。水曜の夜ですね、になります。で、秋元牧師は今回木曜日、13日休まれて、そうですかね、そうですね、13日休まれて16日また九州を回られて、熊本地方と回られて、また15日帰るというですね、いつもとちょっと違うパターンで、月曜日がちょっと最初だったということもあってですね、変わっていますので、ぜひお見せください。それではですね、側に入っていきたいと思うんですけれども、あ、さっきちょっと太宰府病院のことをですね、明かししたんですけれども、お昼祈っている時にですね、ちょっと予言で、東日本大震災の時のその、こととその、郡山市にですね、その児童保護室が立てられたこと、そのことを言いなさいっていうことをですね、予言があったので、ちょっと話の脈絡がなかったんですけど、ちょっとコンサートの中で話させていただいたんですね。そうしましたら、午後なんですけど、その一番前に聴いている女性の方でですね、この曲は前回も聴いたとか、この曲は新しい曲だねとか、全部覚えてくれてですね、すごい反応してくれてる、いい反応を、ね、してくれる子がいたんですけど、その子は後で話してくれたことによると、その茨城の人で、その東日本大震災でこう九州に引っ越してきて、家族とですね、今この病院にいるんだっていうことを言ってくれてですね、本当になんかその方にも人が深くですね、触れてくださったなというと思います。本当に神様はですね、いろんな形でこう、賛美を通して、また教会の体験を通してですね、僕の方に作り始めているということをですね、感謝していきたいというふうに思います。さっき朝日のお母さんの証も、普通ありえないことだと思うんですけども、来られたりとかですね、本当にこう新しいことがですね、私たち一つに始まっているということを覚えていきたいと思います。それでは御言葉に入っていきたいと思うんですけども、ローマ人の手紙のですね、ところを見ていただきたいと思います。今日は、ローマ人の手紙の7章から読んでいただきました。ずっとローマ人の手紙をやっていますけれども、1節から6節のところですね、いきたいと思います。1節からまたお伺いします。ローマ人の手紙の7章1節、それとも兄弟たちが、あなた方は律法が人に対して権限を持つのはその人が生きている期間だけだということを知らないのですか。私は律法を知っている人々に言っているのですですね。律法と信仰ということに関してずっとですね、またここでパウロが、お話をしている手紙を書いているんですけれども、この法律全般ですね、これなんか書けなかった、法律全般に言えることですけれども、 それは生き人が生きている時だけに効力があってですね、適用されている。確かに死んだらですね、よくその何て言うんですか、こう刑が決まった人でですね、外国の人でその300年間とかですね、懲役300年間とかですね、すごい数字の人がいますけど、すごい悪いことしてしまってたくさん人を殺したりして、そういう人がいますけど、まあ、そういう人でもその死んじゃったらそれ以上こう罪が問われないわけですよね。で、法律っていうのは基本的に生きてる時だけなんですね。で、これは例えば旧約の時代でもですね、神様と私たちの関係っていうのはこの立法によって、モーセの十戒をはじめとした神様の戒めですね、この立法の契約によって私と神様っていうの関係を結ばれていたわけです。立法を行えば生きるんですよ、こう祝福されるんですよっていう、その立法によって私たちは歩んでいました。で、なのでその、立法によって私たちは裁かれるものだったんですね。そして、罪を犯して罪のためにはその生贄をですね、牛や羊を殺して、生贄で罪をこう許していただくっていうことをずっとやってきたわけですですね。ただその旧約の時代も死んでしまえばそれ以上罪っていうのは問われないわけですよね。だから基本的に私たちって死んだらもう罪は問われないっていうのが基本ですねっていうことをパウロはここでも確認をしてるわけですね。で、2節からまたお呼びいたします。これを夫婦関係にまたですね適用してるんですけれども、夫のある女は夫が生きている間は立法によって夫に結ばれています。しかし夫が死ねば夫に関する立法から解放されます。ですから夫が生きている間に他の男に行けば会員の女と呼ばれるのですが、夫が死ねば立法から解放されており、たとえ他の男に行っても会員の女ではありませんですね。で、ここで夫婦関係のことに関してまたですね述べているんですけれども、これは相手になりますけれども、自分じゃなくて相手になりますけど、相手の夫が、これ皆さんこれ男性の方をまた見ておられたらですね、自分が女性だと思ってですね考えていただきたいと思うんですけど、結婚しているときはその夫に縛られているっていう、すみません、妻は夫にこう縛られている、支配されている、夫のこの中に権威の中にある、支配の中にあるっていう、法律的にはですね、まあ、逆に言うとこう守りの中にあるんですけども、そうなんですね。でも夫に結ばれているので、夫が死ねば夫に関する立法から解放されて、今度夫が死んだら他の男性と結婚してもそれ会員の女ではないわけですね。まあ、当たり前と言いますか、ご主人が死んでまた新しい方と結ばれたらそれは、会員の女ではなくて、それはもう法律的にも正しく違反してはいないわけですね。で、そのことを言っています。ですから、4節とお申します。私の兄弟たちをそれと同じようにあなた方もキリストの体によって立法に対しては死んでいるのです。それはあなた方が他の人、すなわち死者の中から蘇った方と結ばれて神のために身を結ぶようになるためです。で、それと同じようにあなた方もキリストの体によって罪、立法に対しては死んでいるのですっていうふうに言っています。で、なんかこう私たち今生きているので死んだって言われてもピンとこないところがあると思うんですね。でもこう私たちはこのイエス様のこの十字架を、信じた時にこう全ての罪が許されるわけですね。全てのどんな罪もイエス様の十字架によって私たちは許していただきます。で、それと同時にこう聖書がこう言っているのは、イエス様と共に私たちもこう罪に死んだっていうふうに言われます。罪に対して死んだ、世に対して死んだ、自我に対して死んだっていうふうにですね聖書は言ってるわけです。十字架を信じた時にイエス様と一つとなって、私たちはつまりこっちの夫ですね、立法っていう夫が私 私たちの前に立法っていう音と結ばれていたわけです。だから真似しちゃいけない、殺しちゃいけない、殺しなきゃならない、愛しなきゃならないっていう音と一緒にいて、そして、それを守れなかったわけですけども、でも今度キリストって新しいですね、キリストエス様を信じたことを通して、キリストエス様、キリストという音が与えられて、でもうその前の音に対しては死んでいる、もう前の音はいないわけですから、私たちはクリスチャンになっても罪を犯すんですけど、もう基本的にも罪に対して死んでいる、もう問われることはないんですね。あなたはこういう過去にこういう罪を犯しましたって問われることはないっていうことなんですね。そういうものから解放されたって、だって死んだんですもんですね。死んじゃったら誰もそれ以上罪問われないじゃないですか。私たちはまあ、私たち妻の立場とすると、夫は死んじゃった、でキリストと結ばれたので、立法で夫は死んでキリストと結ばれたんですね。なぜかというと、このエサオの十字架っていうのは、この立法の呪いですね、こうしちゃいけない、しちゃいけない、これをしなきゃならない、それをしないとこうなるっていう、それに違反した裁きをイエス様は全部受けてくださったわけです。全部ですね。だから私たちは、立法の要求をイエス様が全部行ってくださったわけです。全部罰を受けてくださって、立法の要求を果たしてくださったんです。だから私たちはここでイエス様と共に、イエス様を信じた時に共に死んで、そして私たちはもう罪が問われないものとなったということなんですね。でそのことをですね、ここで言っているわけですね。なのですごく、それが重要であるということですね。ですからこの立法に拘束されて、こう前の夫ですね、立法に拘束されていた時はその中で生きなければならなかったんですけれども、そして私たちは立法を守れなかったんですけれども、イエス様を信じたことを通して新しい歩みにですね入っているということですね。例えば どんな貧しい家に生まれて貧しい生活をしていてもですね、大統領と結婚したらファーストレディーになるわけですよね。で昨日まで焚き火集めたり水汲みしたり一生懸命こう働かなくちゃならなかったも、このファーストレディーになったら今日は どの靴を履こうかしらとかですね、何百足とかですね、どの服を着ようかしらとかですね、ご主人に合わせてこう仕事をしていくわけですよね。全く生活が変わってしまって、だから夫によって、前この方はもし夫がいて死んだとすると、夫がいて死んで、でまた今度大統領と結婚したら、こう今度はファーストレディーとしての生活がこう始まってるわけですね。私たちはファーストレディーとしての生活が始まってるんだ、イエス様を信じた時からですね、そのことを覚えていただきたいというふうに思いますですね。でもう私たちは罪の裁きと関係がないんですね。だから死んで天国に行っても、さっき赤崎さんあなたはこういうことしました、あなたもしないって、こういうのはないっていう、私たちの罪が問われることはないっていうことなんですね。でそのことをですね、その恵みが私たち、その自由が、罪に対する完全な勝利と恵みが、自由が与えられたっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。この夫婦間のことで分かりやすくですね、ここで述べられています。あとですね、ガラテヤのちょっと2章を見ていただきたいと思うんですけれども、ガラテヤの2章ですね、1章の、すみません、ガラテヤの2章の19節からお読みいたします。ガラテヤ人への手紙の2章の19節読みします。ここでもパウロは同じようなことを言っているんですけれども、しかし19節、私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もしもはや私が生きているのではなく、キリストも私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身を捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。私は神の恵みを無にはしません。もし義が律法によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。 で、ここでもう私はキリストと共に十字架につけられました。古い自分は私は死んだんですということなんですね。で、ですから皆さんのそのイエス様を信じてない、まだ信じてない方というのは生まれつきのままで、つまりその立法のこの夫ですね、立法の下にいるわけです。だから裁かれちゃう、行いを裁かれちゃう状況にいるわけです。でもイエス様を信じた人はもう裁かれないっていうですね。イエス様とも十字架につけられて死んでしまったっていうことなんですね。今生きているので、なんか私たちはそこを信仰によってちゃんと受け取る必要があるんですけども、このただ霊的にはもう一回死んじゃったっていうこと、新しい命に生かされているっていう、キリストが私のうちに生きているんですっていうんですね、こう言っています。で、もう一箇所ですね、エフェソ人への手紙のですね5章、25節お読みします。エフェソ人への手紙5章の25節をお読みいたします。ガラテの隣ですね、夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の名前に立たせるためですと。で、これは夫と妻の関係、キリストと教会の関係ということをここで述べているんですね。そして、キリストが教会を愛して教会のためにご自身を捧げられたように自分の妻を愛しなさい。そしてまたそのキリストがそうされたのは御言葉によって水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであるというんですね、言われています。で、私たちはキリストと結婚したことを通して清いものとされ聖なるものとされているということをですね、覚えていきたいと思います。で、そしてキリストは私たちを立て上げていってください、栄光の教会をですね、ご自分の前に立たせるためであるというふうにですね、こう書かれているわけです。ですから私たちというのはこのエス様の十字架によっても立法から解放されて自由になっているんですね。 でもその時に私たちはその、ちょっと戻りますけど、ローマ人の手紙の方にちょっと戻りますけども、7章ですね、5節からします。7章の5節、私たちが肉にあった時は立法による数々の欲情が私たちの体の中に働いていて死のために身を結びました。ですから私たちがまだ生まれつきのままの時はこう立法っていう夫がいてですね、で私たちはその下にいて、ですので私たちはこの良い動機からですね、人を愛そうとかこう良いことしようっていうその良い動機があってこう行っていても、またそれをやろうという意思があってやっていても、私たちは罪があるために結局それができない、できないだけじゃなくて人を殺してしまったり人を傷つけてしまったり、私たちはこう逆のことをしていってしまうわけですね。死のために身を結びましたっていう中に私たちは生きているわけです。一生懸命自分の力でですね、その立法を行おうとしても数々の罪の欲情が私たちの体の中に働いていて死のために身を結んでしまうですね、ですね、なんか本当にですね、こうよくなんかこういい例か分かんないですけど、がんとかはなんかこう若い方の方が進むと言われているのはこう細胞が元気だからですね。だから私たちが、例えば一生懸命やろうとすればやろうとするほど、肉でやろうとすればするほど死の方の身を結んでいってしまう、できないということと逆の身を結んでしまうということなんですね。罪があるからなんですね。ですから共産主義とかそういうのもありますけども、その実際にそれが身を結ばないというのは私たちの中に罪がある。みんなが平等でみんながそういったユートピアができたらそれはいいですけども、それができないのは、また逆にその独裁的になっていくのは、それは押さえつけなければそうならないのは私たちの中に罪があるからなんですね。で、6節、しかし今は私たちは自分を捉えていた立法に対して死んだので、それから解放され、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって仕えているのです。 で、これに対して、立法に対して私たちは死んだ。私たちの夫は死んだんですね。で、それでそれから解放されて、そしてイエス様と結ばれて、新しい御霊によって生きるものとなったのですということですね。ですから私たちはそれをはっきり自覚して、そして、でも私たち自由が与えられているので、肉で歩むこともですね、できますし、その御霊によって歩むこともできるですね。だから私たちは御霊によって歩むということをですね、求めていく必要があります。ちょっともう一回ガラテのところですね、戻っていただきたいと思うんですけれども、ガラテの5章ですね、16節からお出します。ガラテの5章16節ですね、私は言います、御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。なぜなら肉の願うことは御霊に逆らい、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのです。しかし御霊によって導かれるのはあなた方は立法の下にはいません。肉の行いは、うんぬんとありますけども、このように、御霊によって歩みなさいということをですね、こう、私たちに神様は言っているわけです。もう罪の止まることはありません。そしてでも私たちがまたその立法の視野の中にあったように、自分の力で何とかその正しいことをしよう、良いことを行おう、決まりを守ろうとするならば、またできないっていうことの繰り返し、また罪の実が結ばれていってしまう。だから私たちはもうできないものなんです。罪を犯してしまうものなんです。弱いものなんです。だから私たちはただただイエス様の十字架により頼んで、イエス様どうか助けてください、私にはその力がありません、例えば何かこうなんか例えばタバコが立ったらタバコやめられないとかあったら、まずそのことを感謝して、タバコやめられないことを感謝します。で神様に信頼して、教会につながって神様に従っていく中で、自分の力じゃなくて神様が解放してくださったりするわけですよね。だから私たちは御霊によって歩むということをですね、求めていきたいと思います。私もうファーストレディなんです。自由が与えられたんです。もう水汲みとかですね、釘拾ったりしなくていいんです。でもまたそこに戻ってしまわないんですね、注意する必要に御霊によって歩むということをですね、さらに出していきたいと思います。お願いいたします。愛する天のお父様に感謝します。本当にあなたのその素晴らしい恵みの中に私たちを入れてくださったことをありがとうございます。はっきりそのことを捉えて歩んでいくことができるように助けに導いてください。イエスのためにお願いいたします。悪いところがある方はその上に手を取るのでください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔やみの時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様に私たち一人一人触れてくださることをありがとうございます。悪い部分、傷んでいる部分、熱のある部分、炎症のある部分を癒してください。また精神のある部分を癒してください。一人一人に触れてくださることをまたお願いいたします。問題の方々は一人一人に触れていってください。イエスキリストの名で一人一人の体と精神に命じる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。耳の悪い方は癒されます。イエスキリストのその方の難聴、耳鳴り、またこの三半規管の働きを、まためまいをエスキスに癒されよ、癒されよ、癒されよ。肝臓が悪い方になります。エスキスにその方の肝臓の働きを正常の状態に戻る。この共の悪い方がいるのが見えます。あなたはそれを主のために用いていきなさい。このあなたが、ある方手を置いて祈るときに癒しが起こってくると幸せになります。この一人一人に与えている賜物、特に聖霊の賜物を主のために用いていきなさいと称されています。感謝します。腰痛の方が癒されました。エスキスにその方の腰痛をその方に先生と正常な状態に戻り、感謝します。エスさんのお名前によってお祈りいたします。アメン。お助けください。礼拝をお伝えいたします。 父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。